FBS ヨハネの福音書へようこそ。今日はヨハネの11章の28節から37節、イエスが涙を流されたと題して見ていきます。今日主の言葉を聞いていきましょう。この箇所では聖書の中にある一番短い一節があります。35節です。イエスは涙を流されたという箇所です。この箇所ではイエスの憐れみ、イエスが同情してくれる主であることを見えていきます。イエスはご自分の家族の苦しみ、悲しみによって動かされる方でした。また私たちも同じように見守ってくださいます。ヘブルの2章の17節と18節では、従って神に関わる事柄について、憐れみ深い忠実な大祭司となるために、イエスはすべての点で兄弟たちと同じようにならなければなりませんでした。それで民の罪のなだめがなされたのです。イエスは自らを試みを受けて苦しまれたからこそ、試みられている者たちを助けることができるのです。イエスは試みに受けている人を助けることができます。イエスは悲しみ、苦しみ、死、また人間が経験するすべての感情を体験しました。だから私たちが今いる状況を理解してくれることができます。イエスが私たちの大祭司であり、私たちを助けてくれる方です。私たちは主のところに来て、イエスに理解してもらうことができます。今一緒に主の前に行き、心を準備し、主の言葉を今日聞こえるように、私たちへの憐れみを信じながら理解できるように助けてもらいましょう。主よ、私たちの祈り聞いてください。助けてください。私たちの御言葉の交わりを通して、キリストの栄光があらわになることを祈ります。感謝してイエス様の皆によってお祈りします。アーメン。ヨハネの11章の28節から30節。マルタはこう言ってから帰って行って、姉妹のマリアを呼びそっと伝えた。先生がお見えになり、あなたを呼んでおられます。マリアはそれを聞くとすぐに立ち上がってイエスのところに行った。イエスはまだ村に入らず、マルタが出迎えた場所におられた。続けて31節と32節、マリアと共に家にいて彼女を慰めていたユダヤ人たちはマリアが急いで立ち上がって出ていくのを見て、墓に泣きに行くのだろうと思いついていった。マリアはイエスがおられるところに来た。そしてイエスを見ると足元にひれ伏して言った。主よ、もしここにいてくださったなら私の兄弟は死ななかったでしょうに。マルタが家に帰り、マリアにイエスが来たよと伝え、イエスが話したいよと伝えました。イエスはまだマルタと出会った場所にいました。マリアが、と一緒にいてくれた人たちは、マリアが墓へ行ってまた泣くんだなと思っていました。ここにいたすべての人は疲れて悲しく、もう精神的に疲れ果てていた、そんな状況でした。だから、マリアがイエスのところに来て、イエスを見たときに倒れ込んで、イエス様あなたがいたら弟死ななくてよかったのに、いうふうに言っています。黙想の質問です。どのようにしてマリアとマルタは自分たちの思い込みによって神様が状況で働くのを理解できなかったのでしょうか。マルタ、マリア、またユダヤ人たちも慰めに来たユダヤ人たちも同じような考え方でした。イエスがいてくれさえすれば、ラザロは死んでいなかったとみんな思っていました。このような気持ちが21節でも、主よ、もしここにいてくださったなら私の兄弟は死ななかったでしょうにとマルタが言っているのが見えます。32節でもマリアがイエスがおられるところに来た。そしてイエスを見ると足元にひれ伏していった。主よ、もしここにいてくださらなら私の兄弟は死ななかったでしょうに。また37節でもユダヤ人たちも慰めに来ている友達も、しかし彼らのうちのある者たちは見えない人の目を開けたこの方もラザロが死なないようにすることはできなかったのかと言った。私たちの判断力が私たちの思い込みによって、神様が過去どのように働いたかによっての思い込みによって、 見えなくなってしまうことがあります。神様がどのように今働いているのかわからない、わかりにくい時あります。マリアもマルタもイエスが病のある人を癒すのを見ていました。だから彼らの頭の中ではイエスがいたら弟を癒してくれてたんだと信じていました。でも前回も話したようにイエスが行ったことすべて御父の行っていることしかやらなかった。イエスは御父の目的を知っていた。ラザロの病の目的も神様のタイミングがあるということ、自分がそこに向かうタイミング、マリア、マルタにベタニアに会いに行くタイミングも全部信じていた。この姉妹は本当に疑ったでしょう。なんでイエス様もっと早く来なかったの？私たちも同じように思うことありませんか？なんで神様もっと、なんで神様は私のお母さんを癒してくれなかったの？私の友達、なんでこんな悪い状況を起こさせたの神様って思うことありますよね。彼らは神様の沈黙を理解することができなかった。彼らが理解できなかったのは、なんでイエスがすぐ呼ばれた時に来なかったのか。私たちも同じような沈黙を体験し、なんで神様祈ったのに助けてくれないのって思うことありますよね。イエス様の私たちに対する答えというのは、私たちが期待しているものと違うこともあります。マリアとマルタのような感じの時もあります。彼らが間違った前提で入っていた。私たちも神様がどのように働くかに対して間違った前提を持っています。イエス様がご自分を私たちに表してくれた時、マリア、マルタにも表してくれました。それによって新しい考え方、どのように今の現実に希望をもたらすか、イエスがいることを通してできることをマルタとマリアに見せてくれました。私たちの前提も一回置いて、神様の目的を理解する。どのように神様は今働いて、どのようにこの状況で導いているかを理解するように努力しないといけない。33節から37節、イエスは彼女が泣き、一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのをご覧になって、そして霊に憤りを覚え、心を騒がせて、彼をどこに置きましたかと言われた。彼らはイエスに死を着てご覧くださいと言った。イエスは涙を流された。ユダヤ人たちは言った。ご覧なさい。どんなにラザラを愛しておられたことか。しかし彼らのうちのある者たちは見えない人の目を開けたこの方もラザラが死ななきゃいようにすることはできなかったのかと言った。黙想の質問です。なぜイエスは涙を流されたのでしょうか。私はイエスが涙を流した理由というのは、親友のラザロがこんなにも悲しみをマリア、マルタにもたらして、この死がそんなにも苦しめたからだと思います。ユダヤ人たち、マリアのところにいたユダヤ人たちもイエス様に出会って、どんだけこいつイエス様のこと、ラザロのことを愛してたのっていうふうにわかるぐらいでした。イエスの憐れみというのは本当に苦しんでいる人たちのためにあります。またそれと同時にイエスが泣いた理由もっとあると思います。33節でイエスが霊に憤りを覚え、心騒がせてっていうふうに書いてありました。学者たち、ギリシャ語の学者たちはこの言葉というのは多くの場合怒りについて言われているという、書かれている言葉だというふうに言っています。でもイエス様がこの涙流した時、イエス様はラザロ、またラザロの家族、友達のために本当に心動かされたなどと思います。イエス様は涙した時、本当に憐れみのある涙だったというふうに信じています。イエス様は怒って泣いていたのは、死と苦しみと壊れたこの世界に、罪がもたらしたのものがこの世界にあることに対しても泣いてたんだと思います。イエス様は知っていました。ヘブル書の9章の27節で書かれているように、そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているように、イエスはご自分が使わされた理由を知っていた。御父が自分を送って 神の子羊として死の罪を取り去るために来たのも知っていた。イエス様は知っていた。自分が苦しんで十字架で死なないといけない。罪の影響を、罪の苦しみを、死を逆転させないといけないということを知っていた。このために自分が送られてきて、神の子羊で苦しんでいくこと、死んでいくことを知っていた。まだこの苦しみ、世の苦しみ、死に対してイエスは涙をしているのではないでしょうか。昔の歌で、その涙のために彼は死んだという曲があります。サビの部分にはこういう歌詞があります。イエスは水のところに来なさい。私のとそばに立ちなさい。あなたが乾いているのを知っている。拒むことない。暗闇の中であなたが泣いたとき、私はその涙をすべて感じ、その涙のために私が死んだことを思い出せようと努めましたという歌詞があります。イエスの涙というのは、イエスの人間性を私たちに表してくれます。イエスが私たちの感じることを感じて経験してくれた。イエスは憐れみに満ちた方でした。前に読んだヘブルの2章の17節も18節もそうですけど、イエスが人間と完璧に人間となった理由というのは、神に仕える偉大な大祭司として私たちの罪の代わりに苦しむことができるように、イエスは自らこのような試みを受けたというふうに書いてあります。イエス様は苦しみ、悲しみ、恥、死をも人間として経験しました。これが偉大な大祭司が、憐れみのある大祭司が私たちの代わりにやってくれることです。イエスが私たちのために代わりにあがなってくれました。私たちの罪を覆って私たちが神様と正しい関係に入れるようにしてくれました。マリアとマルタといた人たちは、盲人を癒したイエス様、ラザロを死なせることなんかなかったのだろうというふうに言っていました。イエス様は道のタイムラインで、タイミングで働いていました。何回もイエスが言って見てきていることです。道のやっていることしかできない。イエス様の父なる神の御心がすぐ言って、ラザロが死ぬ前に癒すことが目的ではなかった。でも最終的にイエスは病のある人を癒すよりもすごいことを行いました。イエスが涙したのはマリアと話している時でした。本当に悲しみと怒りを感じました。みんな周り泣いて悲しんでいました。数分でイエスはその悲しみを喜び、また嘆きを踊りに変えました。この人たちの感情の変化、想像できますか？ラザロが墓から出てきたとき、どんな喜びがあったでしょうか？それまであった悲しみや涙、もう絶望感、それが全部喜び、笑い声に変わっていきました。イザヤの61章の1節から5節で、イエスのこのような伝道をが描写されています。イザヤ61章の1節から5節、神である主の霊が私の上にある。貧しい人に良い知らせを伝えるために、心の傷ついたものを癒すために主は私に油を注ぎ、私は使わされた。囚われた人には解放を、囚人には釈放を告げ、主の恵みの年、我らの神の復讐の日を告げ、すげ、すべての嘆き悲しむ者を慰めるために、シオンの嘆き悲しむ者たちに、灰の代わりに頭の飾りを、嘆きの代わりに喜びの油を、憂いの心の代わりに賛美の外報を着させるために、彼らは義の木、栄光を表す主の 職儀と呼ばれる。彼らは昔の廃墟を建て直し、かつての荒れ跡を復興し、廃墟の町々、世々の荒れ跡を一新する。他国の人は立ってあなた方の羊の群れを飼い、異国の民があなた方の農夫となり、ブドウ作りとなる。イエスはマリア、マルタ、友達たちの悲しみを驚くばかりの喜びに、溢れる喜びに変えてくれました。イエスが来たのは、壊れた人たちに慰めを与えに、泣いている人たちに喜びを与えるために。彼らの喜びというのは、ラザロが生き返ったというだけではありませんでした。彼らは神の栄光を見ることができました。彼らには新しい理解でイエスを見ることができました。経験からイエスがよみがえりであり命であるというふうに、今の体験として経験することができました。一緒に祈っていきましょう。天の神様、感謝します。あなたの憐れみの心、私たちに注いでくれていることを感謝します。あなたが人の苦しみと罪の上に涙流されていることを感謝します。私の罪、私の苦しみの上に涙されていることを感謝します。あなたがそれでも私たちの憐れみ深い大祭司であること、私たちの罪の身代わりになって死んでくれたことを感謝します。あなたの憐れみ、新しく見せてください。これを聞いている人、私たちが体験できるように助けてください。すべてイエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。では次回また FBS で。